聖書を読みます。新約聖書の165ページ、ヨハネによる福音書2章の1節から11節までを読みます。新約聖書165ページ、ヨハネによる福音書2章1節から11節。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。祈祷を捧げます。御子をこの世に送り、闇に光を与えられた神様、この権限説の歩みの中、聖なる愛の権限に私たちは恐れかしこみます。私たちがその光の証人であるよりも、キリストの光を隠してしまうものであることを悲しみます。信じて従い、勇気を持って踏み出すことをためらい、隣人や多くの被造物の叫びに耳を塞ぎ、間違ったことに目を閉じてしまう私たちです。どうかキリストの光を闇の奥の奥まで灯してください。私たちはあなたの私たちに対する愛を知り、信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に私たちは確信を持つことができます。エピファニーが私たちのうちに 出来事となりますように。この祈りを救い主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。ブドウ酒に変わった水と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。テキストはカナの婚礼と呼ばれる有名な箇所です。すぐ前の一章には洗礼者ヨハネの記事と最初の弟子たちのことが書かれています。でそれに続いて今日のテキストがありますので、イエス様のガリラヤでの最初の行動活動ということになります。舞台は婚礼の披露宴です。場所はガリラヤのカナ。イエス様と母マリア、そして弟子たちも招かれています。母マリアと言いましたけれども、ヨハネ福音書はなぜかここではマリアという固有名詞を出しません。その後でもその傾向は続きます。理由はわからないんですけれども、イエス様のお母さんはマリアですから、マリアということで、通します。ユダヤの婚礼というのは、大変派手な行事でした。花婿は花嫁を迎えに行って自分の家に連れてきます。でそこに親戚やら友人たちやらが招かれて盛大な宴が催されます。マタイやルカのような共感福音書には、例えば天国に絡めてですね、婚宴の例え話がありました。そういうことを私たちは思い出すことができます。そのユダヤの披露宴ですけれども、経に乗りますと1週間も続いたというんです。すごいな、よく1週間も、飽きずに続けられるなと思いますけれども、実際そうだったのです。ですからそこに集まった人たちは、夜通し語り合ったり歌ったり踊ったり、なんとも大変な時間を過ごしたわけです。めでたい席ですので、主催者も招待客もその時ばかりは羽目を外してもよいと思っていたのかもしれません。さてその公演の一番のつきものはブドウ酒です。ブドウ酒が人々の心を楽しくして喜び歌うことを盛り上げてくれたわけです。で詩編104編にはブドウ酒は人の心を喜ばせるという御言葉がありますけれども、まさにその婚宴の席はその通りだったことがわかります。福音釈者ヨハネはおそらく随分考えた末にこの婚礼の記事を洗礼者ヨハネのすぐ後の2章の冒頭に配置したと思います。というのはこの1章は最初に申し上げた通りに洗礼者ヨハネに ちなんだ記事です。で洗礼者ヨハネはどういう人物かというと、罪許されるために悔い改めを人々に迫った人物です。ヨハネの水による洗礼式は悔い改めの象徴でした。でそういう人物ですから、彼に関する記述というのはおのずからこの信仰上の何と言いますか、ある種の厳しい雰囲気が 漂うことになります。悔い改めというのは、この自分の在り方を厳しく吟味することを通してなされることですから、どうしても厳しさは前面に出てきてしまいます。で、そういうことは喜びとか楽しく歌うとか、そういうこととは正反対の心情だと思います。つまりこの福音書記者のヨハネという人は、厳しいテーマのすぐ後に喜びあふれる婚宴の記事を配置したのではないかと思うんです。で、その結果一章から二章へ移ると、この話の舞台が一転してテーマも変わるんですね。そうすると二つのテーマがコントラストをなしてはっきりと浮き上がってきます。そういうことを多分ヨハネは考えたのではないかと思いました。福音書に限らずヨハネ文書と呼ばれるものには、昔から一種のこの神秘主義が指摘されているんですけれども、そういうその話の配置の仕方にはもしかするとそういうことも関わっているのかもしれません。まあ、とにかく、物語の内容を見ていきましょう。宴も竹縄になった頃、振る舞う葡萄酒がなくなってしまいました。集まったお客さんたちの心をまろやかにする道具がなくなってしまったという事態です。もしかすると予想した人数、招待客の予想した人数を超えてしまっていたので、用意したブドウ酒の分量が足りなくなってしまったということなのかもしれません。まあ何にせよそれは主催者側の失態です。イエスの母マリアはどうしましょう、なんとかなりませんかという気持ちでおそらく息子に尋ねたのです。ブドウ酒がなくなりました。で、普通なら主催者側の誰かにどうしましょうと尋ねると思うんですけれども、マリアは息子に聞いたんですね。これ主催者とマリアの関係が非常に親しくて、裏方の台所のことをマリアがかなり任せられていたのかもしれません。で、それにマリアの中には、私の息子はどうもただものではないみたいだ、そういうその直感みたいなものがひらめいたのかもしれません。で、とにかく彼女はまず最初にイエス様に相談をしています。ところがイエス様の返事ときたら、まことにそっけない、冷たい印象を与える言葉でした。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。で、ここの部分はですね、原文が省略文なんです。ギリシャ語の原文が、で、原文もだからシンプルなんですね。イエスは彼女に言われるという主語動詞がありまして、その後にはですね、英語の What 何を表す疑問代名詞が来て、その後の述語部分は全部省略です。ギリシャ語はないんです。そして目的格の私にあなたにという言葉があるだけなんです。 で、これをどう訳すかっていうのがなかなか難しいと思いますけれども、いろんな訳があります。で、戦前浅草教会の牧師をされた永井直春先生はですね、その個人訳でその原文を直訳しています。おそらくこの省略形を直訳しているのは永井訳だけじゃないかと思います。永井先生どういうふうに訳したかというと、我にまた何時に何ぞやと訳したんですね。でもそれだけでは何のことだろうとも思いますね。省略形をそのまま筑後的に訳したわけですから、やっぱりはっきりしないんですね。で、英訳の一つはですね、あなたに何をしなければならないのかというふうに訳しています。まあ、それならばもう少し意味ははっきりしてきますね。まあ、いずれにせよイエス様の返答がそっけないものであるというのは確かです。で、おそらく記者ヨハネが強調したかったのは、そのすぐ後に続いている言葉、私の時はまだ来ていませんという方だったと思います。まあ、この物語のこのストーリーの詳細は改めて述べませんけれども、イエス様は召使いたちに水を汲ませて、それを上等のブドウ酒にしてしまうという印、つまり奇跡を起こされたわけです。この印を取り上げて記者ヨハネは11節にありますように、その栄光を表されたと表現するんです。そしてこれが最初の印だったと断っています。で、この後ヨハネ福音書をずっと読み進んでいきますと、イエス様は人々が驚くような印を次から次へと数多くなさっていきます。で、人々はそれらの印を見てですね、いろいろな反応を示すわけです。ある人はイエス様を、あ、預言者だとみなしました。ある時は救世者ヨハネだ、救世主ヨハネだ、メシアだというふうにも言いました。神から来たものだと言った人たちもいます。まあ、反応は様々です。で、これは一つには記者ヨハネはこの福音書でたくさんのイエス様の印を示すことによって、この世界は実はイエス・キリストの印で満ちているんですよということを述べているのではないでしょうか。私たちが気がつくにせよ気がつかないにせよ、印はたくさんあるのです。ご承知だと思いますけれども、ヨハネ福音書が成立する背後には、このヨハネという人物を中心とした教会のグループがありました。まあ、仮にヨハネ共同体というふうに呼ぶことにします。で、そのヨハネ共同体の意識がこの福音書の編集に色濃く反映しているというふうに多くの学者たちは見ているんですね。で、その際の福音書を編集する構図というのは、その共同体に属する人たちから見ると、この世に向けてイエス・キリストの印が次々に示される際、それに遭遇した人たちにもっとしっかり印を見なさい、イエス・キリストというお方はこんなにすごい方なんですよと、自分たちは印が 示される舞台裏にいて、印に出くわした人たちの反応をこのちょっと伺ってみる、そんな構図があるような気がするんです。でだとすると、それはもしかすると教会が陥りやすい一つの罠かもしれないと思いました。つまり教会は教会の外の世界に向かって、どこか自分たちは最初から神様に近い位置取りをしているのではないか、そういうことなんですね。ヨハネグループの、ヨハネ共同体の人たちはおそらく無意識だったと思いますけれども、しかしこの印を盾にしてですね、皆さんこのすごい印の意味が分かりますか、そういうふうにこのついついやってしまったのではないか。教官福音書に比べれば、ヨハネ福音書は教会共同体の内部の平等さであるとか均等化をより進めているというふうに見られているんですけれども、少なくともこの外部の教会の外部の世界に対するスタンスには今申し上げた意味で少々問題があったのではないかと感じました。まあでも実際ヨハネ共同体がそうであったとしても、それをヨハネ共同体の問題としてではなく、私たちの現代の教会の問題として捉える方が意味が出てくると思います。私たちの中にはどこかに神様がまず真理を示されるのは教会で、その次の段階として教会から真理が世間へ出ていく、伝えられていく、そうした理解があるのではないかと思います。で、これを私たちは再考しなければならないのではないか、その必要があるのではないかと思わされました。教会が置かれているのは最初からこの世界のただ中です。神様は一人子をくださるほどにこの世を愛してくださった、その世に教会は初めから置かれているんです。ですから教会が特別に神様とつながった別格であって、この世の上に立つ存在だと、そのように捉える感覚が私たちの中にあるとしたら、それは教会のおごりだと考えるべきです。さて、このイエス様の母マリアに対する返答の鍵というのは、やっぱり私の時はまだ来ていませんという言葉にあると思います。イエス様の返答は母マリアとのやり取りの中で語られた一言であることに注意したいと思います。母が私の息子はただものではないとこの漠然と感じていたとしても、そこはやはり息子ですから何とかしてくれるだろうという、まあ言うなればその人情絡みの気持ちがあって声をかけたのではないかと思いますね。でそれに対してイエス様は先ほど素っ気ないと申しましたけれども、母とは全く違った視点から返答をしているんです。イエス様にとってその時はガリラヤ宣教をまさにスタートした、そういう時でした。イエス様はご自分の中にすでに神様の意志というものを感じ始めていたのではないかと思うんです。 そういう時にたとえ相手が母親であったとしても、人の意思を神の意思に優先させることはできない。そのことがはっきりここには出ていると思います。ですからこのやり取りの場面にはイエス様の言われる時というものが絡んでいます。私の時はまだ来ていません。でこれは神様の意思と人の意思が一致するためにはもう少し時が必要ですよ、そういうことを表している言葉ではないでしょうか。私の時というのは神の子として神の意思を実現する時です。それははっきり言えば十字架の時であるし、復活の時であるし、昇天の時であるし、また再臨の時なんですね。ですから福音書記者にとってイエス様がなされる印っていうのは奇跡を行う能力の印ではなくて、新しい恵みと真理を示す、神様の権威を示す印だと思います。私たちはその奇跡が起こるとすぐにそっちの方に意識を集中してしまうんですね。しかしそうではないということをこの福音書は告げていると思います。ヨハネは、福音書記者のヨハネはそのことをこの物語を通して何とか伝えたかった、そういうことではないでしょうか。このカナの婚礼の話でイエス様が行われた印は、宴席のたくさんの人がいるわけですけれども、その集まっていた多くの人たちには全く気づかれていないんですよね。そこでちょっと出来上がっていい気持ちになっている人たちは、あ、すごいおいしいぶどう酒が出てきたって思っただけなんですね。裏方で何が起こっているかは誰も気づいていない。一部の人しか知らなかったんですね。で、その一部の人しか知らなかったということに大きな意味が込められていると思います。表現としてはその確かにその奇跡が行われるという話なんですけれども、結果的に宴席に集まった人たちには誰も印などには気づいていないんです。もうおそらく皆さんもう少し出来上がっていたと思いますので、にわかにおいしくなったぶどう酒にもっと感激してですね、乾杯なんて多分やってたんでしょう。それでいいんですね。何と言いましょうか、ここに描かれている印というのはほとんどの客が知らなかった印であって、いわば言い方が変ですけども、印になっていない印なんです。神のそれは神秘です。このことは福音書記者ヨハネにとって奇跡を行う能力がイエス・キリストという存在を重要にしているのではないという主張になるんです。奇跡を行うことよりもはるかに大きな栄光がイエス・キリストにはある。イエス・キリストには神から生まれた独り子としての栄光がある。そういうことをこの物語全体は表している。ヨハネはそれを言いたかったと思います。ヨハネ福音書というのは2世紀のアレキサンドリアのクレメンスという有名な人がいるんですけれども、そのクレメンスが指摘した通り霊的な書物なんです。これは多くの聖書学者が指摘していることでもあります。 教官福音書に比べるとヨハネ福音書のイエス・キリストは何というかこのオリジナリティ豊かな神秘的な精神を伝えるイエス・キリストなんですね。ですから記者ヨハネにはイエス・キリストの人格と自分たちが神秘的な合一を果たしたい、そういうその信仰的な強烈な願いがあったと思います。ヨハネ共同体というのはそういう強い願いを持っていたんだと思います。それをその傾向がこの物語の中に現れていると思います。私たちもそのぐらいの熱心さを持ってイエス・キリストの神秘性に近づいたらよいのではないかなというふうに思います。私たちがより豊かな信仰に生きられるように願いつつ祈りたいと思います。神様、本日の礼拝ではカナの婚礼の話を皆様と一緒に読みました。わからないところもたくさんあるのですが、イエス様の神秘性を通して栄光のイエス・キリストの姿を仰ぐことができたと思います。感謝いたします。どうか私たちにこれからもあなたの真理を求めて熱心に聖書を読み続ける熱意を与えてください。福音書記者ヨハネの描く壮大な神秘的なイエス・キリストの姿の一端に触れることができたことを感謝いたします。つきません祈り、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の479番、喜びは主のうちにを歌います。 座りください。